時間は熱血教えて中澤先生のコーナー。このコーナーは学びたい、学ばせたい、その思いを大切にしたいアニーグローバルエデュケーションの提供でお送りします。
アニーグローバルエデュケーション代表中澤治です。
犬塚篠です。
はい、よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
前回はですね、うちの新卒の子が登場しまして、
はい、もう貫禄がすでに、ね、かなりありましたね。
どうですか
全然なんか新入社員の方っていう感じは、はい、しなかったですね。
やっぱりですね、なんか喋る前と、うん、登場してもらった時とやっぱだいぶ違うみたいで、気持ちの持ちようが。
そうなんですか。どう違いました？
やっぱ最初、うん、その喋るまでものすごく緊張するみたいな。
そうですね、最初オープニング先生とお話ししてる時、うん、目の前ですごい緊張してる感じが伝わってきましたもん
ね、う
ん、
ただ本番は結構大丈夫だった
み
た
いな。おお、
やっぱりね、先生って仕事柄やはり話し始めちゃうといいんですよね、うん、
先生スイッチが
バシッと入って。
でも先生、中澤先生ぐらいになってしまえば、うん、もう人前で話す時に緊張するということはほぼほぼ
ない。まあ緊張、うんうん、まあ心地よい緊張。
ああ、いい感じの。
いい感じとか、うん、ちょっと僕ぐらいっていうと変な話ですけど、人が多い方が、なんていうか、うん、楽しくなる。
気持ちが、テンションが上がるという
か。上がる。
でもそれすごいわかります。
やっぱりね、人が多いと違いますよね。う
ん、違いますね。私喋、うん、る時ではないんですけど、部活の大会とかでも、はい、大きい大会になればなるほど、うん、テンションが上がるので、ね、逆にリラックスできたりしましたね。
あ、リラックス
します
か。
そうそうそう、
なるほどなるほど、うん、でもね、やっぱり変わらないんですよ、はい、別に本当に30人でやっても300人でやっても、うん、お話しさせていただくこと自体は一人に向けて喋るのは変わらないんで、
うん、
まあ、要はね、よく300人の時は300人に向かって話しかけてるので、
はい、
多分なかなか難しいので。
そうですね、ターゲットを決めて、
そうそう、大体300人の中の大体お一人に話しかけてるつもりでやるっていうのが大体こうイメージですよね、
うんうん、その方が伝えるイメージもしやすくなりますもんね。
いや本当にまともに300人の方とかとか、うん、まあ100人ぐらいでも見ますと、うん、確かに聞いてくれ、大人の方が多い場合は聞いてくれてますけど、
はい、
確かにそのやっぱりいろいろじゃないですか。
顔
を見てくれたり、うなずいてたり、首かしげてたりとかされちゃうと、
はい、
テンションちょっと上がりにくいですよね。
自信が、
ねね、だからやっぱり、うなずいてくれてる方とか、
うん、
やっぱりそういう方を中心に喋ります。でも逆に自分も今ルールがあってですね。
お、中澤先生ルール。
セミナー聞くときは、
お、
必ず、うん、目が合ったときはうなずくです。そうすると大体こっち見て喋るようになってくるんですよ。
あ、やっぱり話す立場にもあるから、
う
ん、その気持ちが分かるんですよね。
そうすると話の入り方が全然違いますね、
う
ん、あとは拍手するときも、はい、皆さんにもぜひ、まあ、お願いしたいんですけど、うん、拍手してますよっていう拍手、
オーバーリアクションというか、
結構ね、僕ね、手のもう目、今やるとちょっとラジオなんで見にくいんですけど、うん、顔のもう前の
辺で、あ、見えるところで拍手をする、
見えるところしっかり手叩く。
おお、それでも勉強になりますね、
うん、やっぱりなんとなくやっぱ僕らもそうですけど、一生懸命やっていただいてる時は一生懸命返したいっていうのがあって、はい、そこで一体感持って返せる部分知れてるんですよね。でずっと見つめてても、はい、ノーリアクションってすごく喋りにくいんですよ。
あ、聞いてるつもりでも、
うんうん、
そう、話してる側からしたらっていう、
そう、うなずいてくれたりとかしてる、うん、で拍手もやっぱ拍手してますよっていうのをちゃんとアピールできる方が、うん、絶対に演者の方とかセミナーやられてる方はいいと思うので、
うん、
もう間違いなくそれは、
そう、私も聞く側の時もそれ心がけてみようと思います。
あとね、最後まで、うん、自分が最後になるまでし続ける。
おー、長く、
うん、最初から最後自分で終わらせるような気持ちだと一体感がすごく増します。
あー、素晴らしいですね、
うん、
聞く人みんながその心構えだったらもう会場の雰囲気すごく良くなるんじゃないですか。
もう本当に会がすごくこう、うん、充足感が違いますよね。全員でやると、
ね、そうですよね。
やっぱり一体感ってなかなか難しいんですよね、
はい、
やっぱりそれぞれ違う環境の方来てますし、うん、目的は一緒ですよ。例えばこのセミナーを聞きたいとか、
うんうん、
私の話を聞きたいとか、うん、まあ、それはね、皆さんあるじゃないですか。
そうですよね、興味があるから来てるわけですもんね、
う
ん、
そうそう、うん、その時に一緒にこうなやれるタイミングって少ないんで、
うん、
はい、でまず大体もうセミナーの王道で言うと、大体私もそうなんですけど、一発目は、うん、質問したり、まず話しかけたり、
おお、投げかける。
もうこう入っていくとき、はい、皆さんこんにちは、はい、今日ようこそお越しいただきました、
うん、
え、どちらから見えました
とか、あ、そうすると、うん、なんか自分も参加しようというか、
そうとか、そういうふりをしたりとか、うんうん、あとこれ知ってますか、今日の話知ってる方って手を挙げて、
そうすると、まあ、自分も体を動かすことによって、うん、よりなんか一体感というか、
とか、そうそう、うん、やっぱりそういうこうちょっと参加してる、
あ、で、
ね、まあ、最初にね、それ参加させると多分ですね、ドキドキしちゃって、みんないつ当てられるか分かんないから、
そっか、ちゃんと聞くんだ、そうやって
結構聞いたりする方多いと思いますね。だから、あの、そういうちょっとこうルールみたいなのは作ってます。
あ、うん、大事ですよね、でもそういうのね、
やっぱりね、うん、本当に、ね、大中小さまざまなところで喋るんで、うん、今度もあの、会社さんの、うん、社員研修で喋らせて、
はい、
その子は20人ぐらいなんですけどね、うん、最終的にそこで喋る時も一応打ち合わせさせていただいて、うん、まあ、やるんですけど、やっぱり、何を目的にされて、うん、どういう風に立場でいくのかとか、はい、だいぶ違いますので、
まあ、喋るテンションとかもまた変わってきますもんね。なんか20人とかでそんなに多くないというか、うん、それぐらいの人数って、うん、すっごい逆に緊張しません か、 なんか近い、一人一人が近いし、一人一人の顔がすごく見えるじゃないですか。
でもなんか見えてる方が結構楽しい、
うん、あ、
はい、
作りやすいですかね。
多分ね、ずっと30人ぐらいの生徒さんで授業してたので、うん、30人ぐらいが一番やりやすいのかもしれません。
あ、やっぱり慣れてる人数っていうのがあるんですね、うん、
僕の授業はね、まあ、教え子のみんなもなんとなくイメージ湧くかもしれないけど、うん、途中で対その一人一人と会話をし始めちゃうんです。
お
ー、だから全然自分の授業やってるじゃないですか、うん、でなんか一人わからないって言ったら、そこにわからない子に向けて説明始めちゃう。
でもその分からないことを先生が説明してるのを他の子も聞くことによって勉強になりますもんね。そうそ
う、
それが
とかね、他の子たちもそれにこう付き合うだけの、うん、その分からないことを教えてても他の子も意識しながらやるっていうね。そういう技を使って、技っていうか
技、はい、中澤先生の技ですね。
ですね、うん、そういう授業をよくやってましたね。人前で喋ること、やっぱり緊張、そうです、どうですか、やっぱり。
どうですかね、やっぱり慣れてる場所、慣れてない場所でもだいぶ違いますね。初めての場所とか、うん、雰囲気が全くつかめてない場所だと、やっぱり始まる前とかもすごくドキドキしたりとか、どんな感じなんだろうって。
でもやるお仕事にもよりますよね、
うん、そうですね、なんか種類というか、
種類にもよりますよね、うんうん、やっぱりこう話す内容によってもだいぶ変わってますよね。
そうですね、テンション上げてイエーイみたいなのもあれば、うんうんうん、まあ、落ち着いた感じでいかないといけないのもありますし、
やっぱりいろんなねスタイルがあって、うん、僕もいろんな方の話を聞くんですけど、やはりそれなりに皆さん話される方って自分流っていうのが、はい、
自分流
やっぱりありますよね。
先生流は、まあ、一人一人の一人、うん、ターゲットを決めて話す、
うん、そうですね、僕は結構ね、喋りは特に特徴的だっていうのは、早口、うん、スローを早口スローみたいな。
でも強弱がある方が分かりやすいですもんね。
前もちょっとね、お伝えしたことあるかもしれないんですけど、うん、ものすごく早く言って、
はい、
何言ったのって言ったら、スピード落としてゆっくり言ってあげると、
あ、
はい、
覚えやすい。
覚えやすい。
自分が何だろうって疑問に思ったことってすごく覚えやすくなるじゃないですか、人って。
そうですね、
なんかそれすごく
いいです。例えばこう、うん、二次関数とか言って y イコール x 二乗みたいな、
はい、わ、懐かしい。
で y イコール x 二乗とかこう言った時に、うん、うってみんな何言ったっていう、うん、で二次関数 y イコール ax 二乗とか言うと、
うん、
あれ、でもう一回言うんですよ、 ax 二乗 y イコール ax 二乗って言うと、もうそこで、う
ん、入りますよね。
で y イコール x 二乗ってまた早く、
うん、
そういう喋りをします、
うん、何だろうって一回疑問に思ったことはやっぱり興味が自然と湧くから覚えやすいですもんね。
そう、常にそういうこう、うん、刺激与えて確認作業みたいな、
うん、
っていうような授業スタイルを貫いてます。
はい、でも私も一回中澤先生の授業を受けてみたいですね
僕の授業結構ね、うん、どうだろうか、結構真っ直線なんですよ。
真っ直線、
あんまり余計なこと喋らないし、
う
ん、
あー、
あんまり笑いを取るとか、そういう、まあ、場面場面はありますけど、
うん、
そういうこうわーってなっていくっていうのは、はい、ちょっと自分ペースを結構大事にするので、
うん、
あんまりそんなに賑やかじゃないです。
進むテンポとしてはどうですか、早い方なんですか、先生の授業は。
そうですね、うん、できるようになるまで早いですね。
あ、
例えば Y イコール X 字をさっき言ったけど、
はい、
そこから説明して、うん、多分もう問題解き始めるぐらいまでで30分ぐらいで、
お
もうと何問、問い3問い4ぐらいまで行かしちゃうつもりで、
うん、やっぱ一回問題解いてみないと、まあ、分からない。
早いですよ。やっぱりそのポイントポイントってやっぱ塾の授業で学校さんとちょっと違って、はい、学校ってやっぱり1から順に数えていく授業が多いし、うんうん、なんでこれ習うのかみたいなところも大事なんですけど、うん、塾はできるようにしなきゃいけないので、
あ、はい、学校で習ったことを、まあ、さらに
そうそうとか習う前なので、うんうん、できるようにしてあげて学校で説明聞くみたいな、
学校で分かりやすくなる、
そうそうそ
う、うん、
できるようになって聞くれば分かるじゃないですか、
はい、
学校の授業が簡単って言われないといけないんで、
あ、楽しくなりますしね、分かれば、
そうそうそう、うん、分かれば楽しくなりますよね、当然ね、うんうん、だからそこはやっぱり私たちができるようにしなきゃいけないって使命感も、
はあ、やっぱりでも本当に教えてもらう人によってその理解度だったりとか、うん、勉強楽しいと思えるか思えないかって本当に変わってきますよね、
う
ん、
そうですね、うん、ただ自分流ってあってもやっぱりこうその子その子で合わせていくっていうこと自体が自分流なんです、うんうん、
はあ、
自分の型はありますけど、はい、さらにそこからカスタマイズしてやっぱり、うん、教えれる先生ってその自分があってなおその子に合わせる、
その子によってどれが分かりやすい、どういう教え方が分かりやすいかっていうのも全然違いますし、
ね、
う
ん、違いますね、うん、あとはねやっぱり点で触れてるけど、はい、線で触れてるようにしなきゃいけないんで、
はあ、みんなつながってる、
1週間に1回しか来ない、
うんうん、
だけど1週間に1回しか来ないっていうことで点だから分からないじゃなくて、はい、それをいかにその点を線にして考えてあげるかで、うん、線になればつながっていくじゃないですか、
はい、
で寄り添いやすくなりません、
うんうん、
要するに線と線だったらくっつきやすいんですけど、はい、点と点は本当に1点でしか触れられないんです、
うーん、
はい、
先生って生年月日とかそういうのを見て、うん、その子の、まあ、性格判断的なのもできるじゃないですか、はいはい、うん、やっぱりそういうのも教える時にちょっと役立ったりとかやっぱしますか。
そうですね、いろんなデータを、うん、まあ例えば親御さんのこととか、まあ、その学校の様子とか、
はい、
成績見てとか、
うん、
例えば話聞いてとか、
はい、
もう何でもそうです、すべてそのデータいただければ、
はい、
まあ、自分の中の経験値と合わせてやれるようになる、う
ん
う
ん、なんとなくパターンとかも
できます、
あ、
で面談して、まあ、しますよね、
はい、
だけど例えば初めて会った子の様子とかもやっぱり分かるじゃないですか、お話聞けば、
あ、どうですか、初めてでもやっぱりちょっとお話聞いたら、あ、大体この子はこういう感じだなっていうのはもう分かりますか。
そうですね、そのいろんなデータをこうとかいろんな経験値があるので、うん、そういうのもやったりしますので、
あ、やっぱり泣く子も黙るなんですね。でも経験値がないとね、泣く子黙んないですからね。
そうですね、う
ん、
やっぱり何がっていうか、そういうこういろんなことやっていく中で、うん、あくまでも統計と分析なので、分析してるっていう感じで言ってるわけじゃないんですけど、はい、やっぱこういう傾向の方はこうなりやすいとか、
うん、
こういう性格だったらこうじゃないかとか、まあこういう環境だったらこういうふうになってませんかとかっていうのがやっぱりあるんですよ、はい、例えばそうだな、うん、よくあるのが、例えば最近すごく言うこと聞いてたいい子だって、授業の時真面目にやってたちっちゃい子が、はい、うん、急に言うこと聞かなくな
る。ああ、そういうこともあるんですか。
で、うん、来るたびになんかもう、まあ、なんか集中力がなかったりとか落ち着きなかったりしてる。例えばそう急になった場合とかは、
急に、うんうん、なんかあった、
結構下のお子さんが生まれる直前とか、
あー、ちょっと環境が変わることに対しての不安とか、
あ、やっぱりやきもち焼くんですかね、若干とか、あと意識が来ちゃうんですかね、
そっちに、そっちばっか考えちゃって、
もしかしてそのね、なんかありましたかって言ったら、ちょうど親御さんがね、妊娠されててとか、あ、やっぱりそうですか、よくあるんですよ。
あ、やっぱりお子さんってそういう日々の生活の変化とかに敏感ですよね。
ね、見てもらえない不安感、
あ、
要するに自分のこととか出るんじゃないですかね、まあ、直接そういうふうに聞くことはないんですけど、うんうん、はい、例えば、ね、ちっちゃい下の子できる嬉しいんだけど、
うん、
いつもお母さんが見てくれてたから、うん、自分ちょっといろんなとこ預けられたりしたりとか、
はい、ちょっと複雑な気持ちに、
そうすると、そういう不安な部分をどっかでアピールした時に一番出しやすいところで、
あ、
うん、だから例えば英語とかっていうと一番目立つんで、
うんうん、
気にかけてもらいやすいですよ。
う
ん、そういう場面で出すんじゃないですかとかっていうの、英語って言われやすいんですよ、すごく。
あ、そうなんですか。
やっぱ習い事はね、分かりやすいんだ
よ。へー、初めて知りました。
うん、だってやっぱりなんか問題起こすとか、うん、なんか親に言いかけてもらいたいと思ったら、どうでもないところではしませんよね。
うんうんうんうん、
そうですよね。
そうですね。
やっぱり子供なりにもやっぱり目立つところでしませんか。
ああ、だから習い事
とか、あとなんかやっぱり、
まあ、学校とか
気にしてもらいやすいところっていうのを感じるんでしょうね。
うん、
考えてってよりはね、
本能的にってことですよね。
そうそうそうそう、うんうん、あと結構多いのが中学生ぐらいでものすごい塾でいい子になってる場合、
逆パターンも、
うん、その場合は反抗期が多いですね。
家ではもううわーって
家でひどいっていう場合はそれをやっぱちっちゃい、うん、見せたくないですかね。そういう恥ずかしいから、だからものすごくいい、ある意味いい子、
はい、
なってる場合は結構家で、
うん、逆に
そうそう、すごい、すごい反抗期。
へえ、そうなんですか。
っていう話を聞くことはまあまああります。
私外で、まあ、例えばいい子にしてる子はその反動で家で反抗期っていうか、まあ、うわーってなっちゃうのかなって思ってたんですけど、うんうん、逆なんですね。
見せたくないんじゃないかなと僕思って、まあ、これは僕なりの解釈ですけど、はい、そういう姿を見せてしまうと、うん、まあ、ちょっと自分のバレちゃうじゃないけど、
プライド的なものも、
まあ、やっぱ子供さんなんでね、うん、大人とはちょっと違うので、でなんかそういう隠そうとしてるのか、はい、あんまり見せなくなる。
はあ、やっぱりあれですね先生、いろんなお子さん見てるからこそ分かることもいっぱい、
ね、やっぱりこうちょっとしたことで、やっぱり本当にちょっとしたことですよ。例えば鉛筆いつも削ってる子は削ってなかったらどうしたの。
そんなところもまで見てるんですか。
見ますね。そうすると例えばね、あれ、うん、今日いつも削ってるのに丸いなとか、
そ
したらね、お母さんもがちょっとたまたま病気だったとか、そういうのも分かるんですよ。
そういう小さなところに変化が出るんですね。
だからもうちょっとしたこと気にかけるかどうかですよね。
うん、
だから自分たちも例えば送り迎えいつもお母さんだったのがおばあちゃんになってたら、はい、あれって思ってみたり、
なんかあったのかな、
まあ、聞きはしないにしても、うんうん、なんかちょっと気にかけてあげるとか、はい、さっきの鉛筆の件もそうですし、うん、例えばもうなんかちょっとしたことでも気にかけてあげると、はい、もう全然多分子供たちとの点がすぐ線になる。
ほー、で子供もやっぱりそういう不安な時とかに気にかけてもらえたら、
うん、
やっぱこの先生すごく信頼できるなとか、好きな先生になってまた塾行くのも楽しくなりますもんね。
そうですね、うん、まあ、そこまでね考えてるかどうか分かりませんが、
まあ、でも本能的に、
でもやっぱりこう人間誰しもそうですけど、やっぱ分かってもらえる人がいたり、
そうですよね、大事ですよね。
先ほどのセミナーもそうじゃないですか、名付かれるとやっぱすっち向いちゃうんで、
うん、
やっぱりその分かってもらえるっていう賛同ってすごく、やっぱりちっちゃい子も大きい子もされたんじゃない
ですか。共通して言えることなんです ね、
う
ん、
ね、
賛同してもらえるかどうか、
ね、やっぱりそこら辺はやっぱりちょっとしたことでもやっぱり気にかけてあげると、うん、違うかなと。
そうですね、一言やっぱり辛い時とかに声かけてもらうとそれだけですごく救われたりしますもんね、やっぱりね、
う
ん、
思ったよりもね、やっぱり一言二言ってすごく大事で、
大事ですね、
うん、あのやっぱりコミュニケーションっていうところっていうのはやっぱりすごくね、
うん、
大事なので、本当に一声かけてあげる、二声かけてあげるで相当分かりますよね。だから教えるっていうよりも、なんていうのか、僕らってその子のことをいかに分かって、
はい、
いかにその感じられるか、
うんうん、
まあ、それがやっぱりいい指導になっていくわけで、
うん、人対人だからってことですよね。
そうですね、だからまあ、たくさんの子がいるからね、
うん、
当然皆さんもそうですけど、やっぱり意識して、はい、
うん、
会話でもそうですけど、やっぱりちょっとこう考えながら、あの相手のことを思いながらやってもらうと、だいぶこうコミュニケーションとか変わってくるんじゃないですか、
うんうん、
でもだいぶ人を会うの多くないですか、しーちゃんね。
私ですか、あ、うん、まあでもそう、そうですね、
うんうん、ね、やっぱりそうそう、いろんな方会うから、いろんな方のこと分からなきゃいけないからね、はい、
この人はこういう感じの人かな
大変ですよね、大人なんか特にね、そんなに最初からわーって来る方も少ないです。
そうですね、でも私結構人が好きですね、いろんな人と会うのも好きだし、いろんな人と話して、あ、こういう考えもあるんだとか、
うん、
なんかそういう人が好きですね。
あー、なるほどね、やっぱりあの人と出会うってすごく、
はい、
やっぱりあのいろんなことを生んでくれるっていうか、うん、作り出してくれますよね。やっぱり社会って人が同士がいないとできませんので。
そうですよね、
一人では社会ではないので、
うん、なんか深いな今日の話。
深いですよねでよくあの言うんですよ、あの一人でどっかで暮らす、まあ、それはそれでいいんだけど、はい、やっぱ人がいるとルールができますから。
あ
ー、ルールができたら社会なんですよ。
人ってすごいですね。
そうなんです、一人じゃ何も変わらない、うん、自分がルールなんで。 ルール作らなくてもいいん
です。2人以上になった時に、
2人以上になった時に、うん、例えば無人島行って2人になった時に、うん、やっぱりルール決めないといけなくな
る。あ、無人島で2人なんかロマンチックですね。あの花より団子を思い出しました。
ね、
花より団子、
僕はロマンチックよりもどうやって食料確保しようとかそっち思っちゃいますけど、
私はロマンチックの方が浮かびました。
浮かび、いいこと、まだ若いからね、
うん、夕日を浴びてみたいな、
いいですよね、うん、そういうノリもやっぱり大事かなと思いますね、
うん、
だからやっぱりそこら辺の意識は、まあ、なかなかこう、まあ、普段の生活ではね、はい、出てこないじゃないですか。
そうです。でもちょっとだけ意識するでも変わってきますよね。
やっぱりだからその人がいて、まあ、みんなで暮らしていくために、はい、やっぱりルールがちゃんとできてきて、やっぱりいろんなものがちゃんと出来上がってくるっていうことがあると思いますので、
うん、
まあ、そこら辺をしっかりこう意識していくと、やっぱりそのためにも子供、その相手のことを知るっていうのはすごく大事ですよ、
うんうん、そうですね、う
ん、やっぱり性格分かってればその子に無理もさせないし、
あ、その子によって違いますもんね、そのどこまでできるかどうかとか、
うん、そうそうそうそう、ね、だからやっぱりあのね、まあ無理をさせるとか、あのその子に合わないことさせるとかっていうのも確かに経験もあるとは思うんですね、
はい、
だからそこら辺はやっぱりこう触れていく中でいろいろ考えていかなきゃいけない部分あるかもしれません、
はい、
はい、なんか深いですね今日はね。
深いですね、なんか人とはみたいな、
人とはみたいな、
人とは、
でもこういう話は本当にでも深いからずっと尽きないですよね。
そうですね、だってもう人対人のこと話し始めたら、
うん、
もう生まれた時から死ぬまでもうずっとですもんね、人と関わりながら生きていくわけですから。
そうですよね、
うんうん、
確かにあの関わりなくは絶対に無理なので、はい、やっぱり皆さんにもそういうところでやっぱりこう楽しくね、
うん、
まあ、私ども先生って立ち位置だと、ね、やっぱり、うん、その教えることも当然出てくるんですけど、
あ、
じゃなくても人と触れ合うことは絶対に必要ですよね、
うんうん、
誰にも会わない日とかあります？
誰にも会わない、でも実家に住んでるので絶対家族には
会います、
ね、会いますね。なんで24時間家族も含めて誰にも会わない日っていうのは一回もないですね。
誰一人とも会わないなんてね、
ないですね、まあ、犬もいますし
僕も今考えても誰にも会わなかった日って絶対ないですよね、
うん、そうです。でも一人暮らしとかやっぱりされてる方で休日家にずっといたら、
う
ん、
そうそうそう、
誰とも会わない日とかもあります
よ
ね。
だから私たちは結構だからまだその人に会いに行ってたり、うん、出たりとか人と触れてる時は長いのかもしれませんね、
うんうん、
で僕の場合もそうなんですけど、まあ、しーちゃんもそうかもしれませんが、まあ、どうでしょうか、10人は絶対いますね、
はい、あ、1日に会う人数、
そう、
あ、10人か、
2,3 人ってことはないですね。
あ、先生職業柄っていうのも、ね、うん、ね、特にありますもんね。
大体、う
ん、
あの塾に行ってしまえば大体50人60人100人しか会えますか、
ね、逆に10人ぐらいって時もないんじゃないですか。もう何十人何百人
もう、まあまあ会うだけなら会えます
よ、
ね、
うんうん、
話できるように頑張ってます。
は
なので、まあ、いっぱい人がいますので、
はい、
皆さんにもあの仲良くしてていただければなと思うんですが、ちょっと最後になりましたけどね、
はい、
だからというわけじゃないんですが、たまたま、うん、アニーグローバルエデュケーション中澤塾英語スクールに含めまして、速読もそうですけど、
うん、
アニーインターナショナルスクールもやってますが、実はお友達紹介キャンペーンっていう、
お、
初の試みを。
初なんですか。
あの友達の紹介しか、
はい、
ほぼほぼ紹介なのになぜキャンペーンするんだっていう意見が何十年もあってですね、
うん、
もうだったんですが、
うん、
なんか今みたいな話じゃないけどお友達紹介やってみようかっていう、
お、
うん、紹介いいじゃないですかって話で、うん、紹介ばっかりなんで、
はい、
ちょっとその感謝の意味も込めましてキャンペーンが始まりまして、
はい
はい、ちょうど5月末から6月まあ、ぐらいかな、22だったと思いますが、
はい、
そこまでお友達紹介キャンペーンやってますので、
うん、
もしあの私ども中澤塾英語スクールアニーやなんかにお友達が通ってらっしゃって、
はい
はい、入塾会を次考えてらっしゃる方は、
うん、
そのお友達に連絡取っていただくと、5,000円の図書カードと、
え、めっちゃいいじゃないですか。
入会金半額だった
かな。え、すごい、
5,000円引きになるはず。
図書券欲しい。
ちょっと今私内緒で喋っちゃってるんで。
内緒で、
内緒ですけど、
うん、
あ、多分本当のそんな感じです。
そんな感じ、まあ、でも紹介したらいいことがあるよと。
そうです、FM トヤシ特典で先に喋ってしまいましたが、はい、はい、僕が言っちゃったんでルール変えれませんので。
そうですよね。
はい、
でもすごくいいですね。
いいですよね、
うん、
はい、なので友達紹介キャンペーンをやっております、
はい、
でちょうどあの今月出たあのエミットさん他にも告知載ってますし、うん、ちょうど定期テスト対策で授業も増えてきますので、まあ、ちょうど人と人とのつながりを大事にする私たちとしてはですね、はい、あのぜひ皆さんにもこう有効にキャンペーン利用してもらえればなと思っております、
う
ん、
はい、まあ、この機会にぜひということで、
そして、まあ、今日は全てがお友達人ですね、大事ですね、
うん、大事、人と人とのつながり大事にしていきましょうい
きましょう、ありがとうございました。
はい、熱血教えて中澤先生、このコーナーは学びたい学ばせたいその思いを大切にしたい、アニーグローバルエデュケーションの提供でお送りしました。